どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。いやー、ようやくですね、少しずつ東京の拠点が整ってきまして、今ね、ワイクアームがね、届いて、やっと手放しで、ポッドキャストが撮れるような状態になりました。まあ、手放しっていうのは、今までさ、ハンドマイクを使って、マイク持ちながら収録してたんですけど、いつもね、愛知県の家だとマイクアームがあって、まあ、そこからこう、スッとね、マイクを取り出すことによって、すぐ収録できるっていう環境ができてたんですけども、まあ、それがなかなかできてなくて、ちょっとね、その一手間があるだけで、ポッドキャスト撮るの大変だなっていう感じだったんですけど、ようやくですね、出会って5秒で合体じゃないですけど、まあ、部屋入って5秒でポッドキャストみたいな環境が出来上がりつつあるんでですね、ようやく自分の部屋になってきたかなという今日この頃でございますと、まあ、それは、さておき。今日はですね、まあ、全然今、雑談なんで、本編とは関係ないんですけども、今日のテーマは、ちょっとバイブコーディングのお話をしようかなと思います。バイブコーディングで、子供と一緒にですね、ちょっとゲームを作ってみましたよっていうのを、まあ、今週の日曜日にやったんですけど、まあ、その体験のお話をしたいと思います。それでは早速、行きましょう。まあ、そもそもバイブコーディングなんぞやという話からするんですけども、まあ私の別番組である落ち着き AI ラジオを聞いてくださってる皆様はね、まあよく聞く言葉だと思うんですけども、まあ、バイブスという言葉があるんですけど、まあこれは雰囲気とかね、音楽とかでもよくバイブスあるねとかって言うんですけど、まあ雰囲気とか、まあそういうノリみたいなものなんですよね。で、コーディングっていうのは、ま、そのプログラム書くみたいな、まあ、コーディング。で、それと、そのバイブスを合わせて、バイブコーディングなんて言葉が作られましたと。まあ、これは今までね、こう、フルスクラッチって言って、こう、いちいちこう、いちいちというか、プログラミングを一文字一文字書いていくみたいな開発の仕方から、まあ、なんとなくこういう機能が欲しいよね、とか、まあ、こういう風にしてくださいみたいなことを AI にお願いすればですね、勝手にコードを書いてくれるよ、という時代になりつつあると。まあ、これはその、具体的なプログラムを書くんじゃなくて、雰囲気を伝えながら、そのソフトウェアとか仕組みを作っていくという意味で、まあ、バイブコーディングなんてね、呼ばれてます。ちょうど去年流行り始めた言葉で、このバイブコーディングっていうのはね、チャット GPT じゃなかった。まあチャット GPT もそうか、オープン AI に勤めている研究者であるね、アンドレイ・カーパシーという方が最初に生み出した言葉でありますと。で、まあちょっと余談なんですけど、このアンドレイ・カーパシーっていう人ね、まあオープン AI にいたんですけど、最近ですね、アンソロピックというね、まあ別のクロードというモデルを作ってる会社に電撃移籍したっていうニュースが出てましたね。まあこれはまたその AI の番組の方で取り上げようかなと思ってるんですけども。まあまあそんな感じで、まあ、バイブコーディングっていうのがね、だいぶ流行っておりますと。で、まあ、だいぶこう世間に定着してきた感じはするし、もはやバイブコーディングって言葉すら、あまり言われなくなったなっていう感じで、まあだいぶね、その、まあいわゆる非エンジニアの人も、こう、AI を使ってプログラム書いてね、何かサービスを作るとか、まあ、自分のなんかやりたいことをやるみたいな、時代になってきましたよと。まあ、かくいう私も、まあ、エンジニアではあります。技術者なんですけど、まあ、基本的に、まあ、ベースとしてる専門は機械設計ですね。まあ、機械設計、機工学とか、まあ、その、機械関係、まあ、材料力学とかもそうなんですけども、そういう機械関係もろもろの専門が一番メインの専門性としてあって、まあ、2020年ぐらいから、ま、AI 関係の、ま、仕事を、というか、そういう方向にシフトして、まあ、5年ぐらいに、6年かも、になるんですけども。まあ、そこから、ま、AI 分野のね、この専門をちょっと、かじり始めたっていう感じではありますと。だから、バリバリこう、コーディングしてソフトウェア作ろうみたいな、まあ、そういう技術者ではないんですね。まあ、今は一応ソフトウェア開発の仕事を、に携わってはいるんですけども、まあ、がっつりこうね、プログラム書いてやろうみたいな感じではないんですよ。で、そんな私でもやっぱ AI を使えば、まあ、いろんなコードが書けてですね、まあ、仕組みを作れますよ、というところで、まあ、なんとかやっとこさ、それで仕事をしたりとか、まあ、プライベートでもいろいろ開発してるという感じでございますと。っていう前提の、説明をしておきながらですね。まあ、最近私がやったことをちょっと今日は紹介したいなと思うんですけど、ちょっと子供向けのゲームですね、をちょっと作ったんですよ。自分の子供向けのゲームですね、を子供と一緒にちょっと作ってみるということをやったんですけど、まあ、これが意外と良かったというか面白かったので、もしもね、皆さんもお子さん、小さいお子さんがいる方は、ぜひともね、こう、チャレンジしてみたらいいんじゃないかなというお話でございます。で、何をやったかというとですね、スマホ向けのゲームを作ったんですよ。まあ、スマホ向けって言ってもスマホアプリではなくて、あくまでもウェブブラウザーで動くんだけど、スマホで、のブラウザで動かすと、まあ、すごく遊べるよ、みたいな、遊びやすいよ、みたいなゲームを作りましたと。まあ、我が家はね、 あんまり良くないんだよ。あんまり良くないんだけど、幼稚園の年長さんと小学2年生の、子供がいるんですよね。両方男の子なんですけど。その二人にですね、スマホを与えてるんですよ。まあ、これはね、諸説というか、いろいろと教育方針あると思うんですけど、私の iPhone のオフルと、妻の iPhone のオフル、で、両方同じなんですよね。iPhone の SE3 とかかな、の、をちょうど買い替えた時期があって、同時に。で、余ったから2台、iPhone が。じゃあちょっと子供たちに与えるか、なんて言って、与えているんですよね。で、それでもうね、もう本当にね、規制しなきゃいけないとは思うんだけど、すげえ YouTube とかショート動画を見てるんですよ。とか、スマホのアプリのね、ゲームをやったりしながら、めっちゃ楽しんではいるんですよね。で、断ればね、もうちょっとスマホ見たいとかって、もう中毒になってる感じなんだから、ちょっとなるべく切り離さなきゃいけないなと思いつつも、まあ親もね、スマホ使ってくれると楽なんで、ちょっと与えちゃってるっていうのが現状でありますと。で、あんまり、そう、なんかね、その、既存のゲームをずっとやらせておくのとか、なんか YouTube のショート動画を見させ続けるのよくねえなと思って、なんかこのスマホをかける創造性みたいなことできないかなと思ったのよね。いや、本当にさ、YouTube ショートの魔力やばいんですよ。もうなんかね、子供が見てる YouTube ショート、てか子供向けに発信してる大人がやってる YouTube ショートいっぱいあるんだけど、あんなもんはね、ちょっと見せるべきじゃないのよ。本当に、もう同じ大人として、いや、この動画やるみたいな。なんかね、本当にくだらないというか、意味のない動画がいっぱいあって、子供向けのね。しかもそれが教育的にいいとか、なんか学びがあるとかあったりんだけど、本当にこう、ただ言葉が汚くなっていくとか、なんか死ねーとかボケーとかみたいな。で、こうバーンってぶつかってね、こう、なんかバカしてるみたいな、そういう動画ばっかりですよね。なんかね、NHK とかをずっと見てた方が絶対いい。まあそれは当たり前なんだけど、まあそういう感じなのよね。だからなるべくそういう変なショート動画とか、あとスマホアプリね、スマホアプリもさ、なんか広告めっちゃ流れてくるような、なんか、ね、ショート動画の合間に入ってくる広告の変なゲームあるじゃない。なんか青い人と赤い人でこう、なんかドドドドドってこう、銃を撃ってね、こう、なんか数を減らしていくみたいなやつとか、なんか上からさ、マグマ降ってくる、なんか王様助けようみたいなやつね。ああいうのをね、やりたいとかって、やろうとするんだけども、なんかあんまり良くねえなと思って、ねだられるから一応入れたりするんだけど、ちょっと違うなと思ったから、スマホかける創造性っていうところで、ちょっとゲームを、作ろうかなと思ったんですよね。で、ちょうど、うちの息子が、トイカメラ、すごい、それこそ2年前ぐらい前に買った、デジタルカメラのおもちゃ版みたいなやつがあるんですよ。で、その中にミニゲームが入ってて、でどういうミニゲームかっていうと、なんかね、飛行機がずっと右左に往復してるよっていうだけのゲームなのね。で、タイミングがあった時にボタンを押すと爆弾を落とすと。で、下になんかね、細いビルがあって、その爆弾を、飛行機が1往復っていうか半往復で1回だけ落とせるから、でその爆弾を落としてビルを下のビルを破壊していきましょうみたいなね、超ちっちゃいミニゲームなんだけど、でそれ結構難しいんですよね。でこうだんだん飛行機がこうだんだん下に行くので、でビルにぶつかると終わりなんだけど、ビルにぶつかる前に下にあるビルにちゃんと爆弾を当てて全部破壊できるかみたいな、それでどんどんクリアしていくようなゲームなんだけどさ、これ、そのゲームがね、うちの子供結構好きだったんですよ。なんですけど、あまりにもシンプルすぎて、ブロック崩しとかと一緒よね。それだけのスマホアプリとかないんですよね。てか、もうそういうシンプルなゲームってなかなかスマホアプリとして出てなくて、ちょうどそのおもちゃのトイカメラを捨てなきゃいけない。もう壊れちゃったから捨てなきゃいけないタイミングがあったんですよね。あのゲームやりたいって言われたんだけど、いやー、で、それスマホで探したんだけどさ、全然なくて、ない、ああ、もうちょっとないわ、あのゲームって言った時に、あのぐらいのゲームだったらなんか、バイブコーディングで作れんじゃねと思って。で、子供と一緒にちょっと、子供と一緒にとかこういうゲームだよねって言いながら、ちょっと AI に指示してですね、作ってみたんですよ。で、まあそうしたらめちゃくちゃ喜んでくれて、あ、なんかこう、あ、このゲームできたみたいな。でね、まあ一応ウェブブラウザで遊べるやつで、そのリプリットっていうね、私がよく使っている、その、バイブコーディングツール、かつ、そのデプロイ環境がセットになってる、そういうツールがあるんですけど、その環境上で、そのゲームデプロイして、まあ、それを iPhone でアクセスできるようにしたっていう感じなんだけど、本当に、その、子供が遊びたいゲーム、そのままできたんですよね、うまく。ほんと、1時間ぐらいで。で、それですごい喜んでくれて、あ、これやっぱ子供と一緒にこういうゲーム作ろうみたいなことで、なんかバイブコーディングして、スマホで遊べるゲームをパッと作ってみるっていうのは、なんかその、ただスマホで遊ばせるっていう以上に、なんか創造性があって、 すごいいい取り組みだなと思いましたね。なんかいろんな、なんかワークショップ、AI ワークショップの体験として、なんか使えるフレームワークになるかなって、なんかちょっと宣伝させていけばそうなるかなって思いましたね。で、まあとりあえずね、飛行機のゲームはできたからさ、まあそのゲームを、じゃあちょっと、せっかくだから好きなように作り変えれるから改造していこうかみたいな話をして、どういう風にしたいみたいなことを意見を募りながらですね、ちょっと変えてたんですよ。で、うちの高校さっきも言ったけど、ね、年長さんと小学校2年生なわけね。で、そのぐらいの年代の子って、もう好きなもの決まってるんですよ。そういう、その年代の男の子が好きなものってもうね、チンチンとうんちなんですね。この2つなんですよ。この2大巨頭ってね、やっぱいつの時代も強くて。自分も小学校の時はね、そのチンチンとうんちめっちゃ好きだった気がするんですけど、やっぱ好きなんだよね。もうすごい好きなの。で、なんかこの、今は、その、飛行機で爆弾を落として、下のビルを壊すっていうゲームなんだけど、これを、今、チンチンが上でこう往復してて、おしっこを出して、下のうんちを破壊するゲームにしたいんだとかって言い出してですね。もう全力で小学生してるなと思って。でもまあ、別に誰に公開するゲームでもないから、まあ、いいよ。お父ちゃんがじゃあ、この飛行機をチンチンに変えて、この下にある、このビルをうんちに変えて、で、出てくる爆弾をおしっこに変えようみたいなね。ことでね、そのチンチンモードみたいなのを導入したんですよね。そうしたらもう、すごいもう家中が、もう大フィーバーですよ。もう、ディスコみたいになってましたね。こう、ふぉーみたいな。これこれみたいなね。で、皆さんにもですね、その、チンチンのゲームができるようにですね、ちょっとこのチャプターと概要欄にリンク貼っときますね。ちょ、期間限定でちょっとデプロイしておくんで、1週間くらいで消しちゃうかもしれないですけど、まあ、それをちょっとね、皆さんにも遊べるようにしておきますと。で、そう。これは、あくまでも、ボイシーとか、ポッドキャスト用にちょっと複製したものをデプロイしておくんで消しちゃうんですけど、本番環境というか、本番環境って言ってあれなんだけど、うちの息子用に、デプロイしてる環境にはですね、なんか、その、チンチンが横に移動するっていう、そのキャラクターの他に、自分の顔でもやりたいって言ったのね。自分の顔がこう、左右に動いて、で、そっからの口からよだれが垂れて、やっぱ下のうんちを破壊していくみたいなゲームがしたいって言って、写真撮ってさ、すぐ。ちょっと切り出して、子供の顔が左右に動いてね、そこからよだれがビューって出て、なんか下のうんちを破壊していくみたいなゲームしたんだけど、それもね、めちゃくちゃ、なんか、やっぱテンション上がってましたね。うお、こんなのできるんだみたいな。見て見てこれみたいな。お母ちゃん、こんなゲームできたよつって。見せられたお母ちゃん、何これみたいな。何作ってんのみたいな顔してましたけど。まあ、そりゃそうよね。なんか、何これ本当に。なんか、いきなりそれを見せられたら、子供側が左右に動いててさ、タップするとなんかよだれがビューって口から出て、下にあるうんちを破壊していくみたいな謎のゲームだからさ、何これっていう感じ、まさにそうなんだけども。でも子供が、まあそういうゲームがすぐできますよと。まあ、バイブコーディングでできますよって話ね。で、言いたいのは、やっぱ子供が、やっぱこう、ある種の創造性を働かせるとか、自分がこう、こういう形だったら面白いなって思ったものを、まあ、すぐこう実現できるような世界になってるなと思いましたね。なんか SNS でね、ちょっと話題になってたんですよ。否定的な意見なんだけど、3D 生成でさ、子供がちょっと描いたこの絵を、もうチャット GPT で綺麗にして、で、3D モデルに生成して、すごくリアルなものにするみたいなことをやって、いや、これで子供の創造性がなんかこう発揮されるんですよ、みたいな。ことを言ってた人に対して、それは子供に対して一番やっちゃいけないことだみたいなことを、まあ、言ってる人がいて、ちょっと議論になってたんですよね、SNS 上で。で、私もその子供の教育論に関して、まあ、専門家でもないんで、まあ、どっちがいいのかよくわかんないんだけど、まあ、確かにその両者の言い分はあるなと思いました。結構子供ってそのね、大人が見ると確かに子供がこう適当に描いたなんか恐竜とかがリアルな恐竜になってると、なんか子供が喜びそうな感じするんだけど。やっぱ子供がこの自分の手で描いた恐竜って、その細かい線の歪みとか、そのディティールにもやっぱ意味があるのよね。それが恐竜であるという事実だけを抽出して、なんかリアルな恐竜を作るっていうのは、確かにそこの、その線の歪みみたいな、子供が実際手で描いたという創造性のディティールの部分を無視して、なんか大人がわかりやすいようなストーリーでなんかね、リアル化してるような、イメージがあるので、確かにちょっとその子供の自由度を奪うなという感じがしてる。そのアウトプットは綺麗なんだけどね。 確かにそういうニュアンスもわかるなと思いました。でもやっぱ子供からしてみたら、なんだろう、子供の頭の中にあるのはやっぱリアルな恐竜なのね。でそれをアウトプットするときに手で書くとグニャグニャになっちゃうよと。でもそれがまた自分がイメージしてたようなリアルな恐竜がこう 3D でバーンってできて、それが 3D プリンターで印刷できたら、それはそれで多分嬉しいと思うんだよね。だからそのどっちがいい悪いはないと思うんだけども、その子供の手の動きとか、そのね、こう線を描くという、その描いた線に価値を見出すか、それも子供の頭の中にあるイメージ、まあ、それをなるべくこう具現化してあげるところに、その教育としての価値を見出すかっていうのは、まあ、なかなか議論として分かれる部分だなとは思いましたね。ただその、まあ、それはあくまでも絵とかそういう部分の話なんだけど、今回私がやったのは、まあ、子供がこういうゲームがあったら面白いんじゃないかっていう、まあ、動きとかそのゲーム性をまあそのままこう具体化するっていう部分で、まあ、同じようなことをやったんだけど、でもやっぱ子供がこうだったら面白いよねとか、こういう動きしたらなんか面白いんじゃないかみたいなことをまあ目の前でやってあげて、で爆笑させるっていうのは、なんかまあいい教育の一環にはある種なるのかなと思いましたね。でもっと細かいことやりたいよとか、こういうことやりたいよって言ったら、まあ手伝ってあげながら、まあ子供にこうちょっとずつその指示を出させるとか、そういうところにこう頭を使わせて、こういう指示したらこうなっちゃうよねとか、まあ、こういうルールにしたらもっとこのゲームと面白くなるかなみたいなところで、まあうまくこう、まあ、ハンドリングっていう方はあれなんだけど、でこう導きながら、なんか子供のその考える力を養ってあげるっていうのは、まあ結構もういいことなのかなとは私は思いましたね。まあ結局小学校低学年の男の子にですね、まあ自由を任せると大体チンチとうんちにたどり着いてしまうというのは、もうこれはもうなんだろう、世界の真理みたいなものなんで、まあ、今回はその結晶としてですね、そういうゲームができたので、皆さんもぜひともですね、まあ飛行機版も選べるし、チンチンうんち版も選べますんで、この二つでね、遊んでみてください。まあ、あとね、大人がこう、バイブコーディングをさて勉強することによってですね、まあ子供たちと、まあよりこう、深いコミュニケーションを取れたりとか、まあ私ね、3D プリンターで物を作ったりとかして、まあそういうふうになんか子供を作りたいものを作って、ね、こんなのできたよとかっていうのをよくやってますけど、やっぱね、そういう部分で、まあお父ちゃんとしての威厳も保てるし、自分自身にも勉強になるし、結構ウィンウィンだと思うので、まあ子供のね、スマホ中毒って結構こう問題になったりしますけど、まあそれを逆手にとって、まあそこに子供の創造性を入れていくような仕掛けをするといいんじゃないかなっていうふうに気づいた、まあそんな日曜日でございましたというお話でございました。ここからコメント返しです。シャープ722、イヤホンジャック復活、詰まったシリカゲルを除去しましたにいただいたコメントです。はるかなさん、ありがとうございます。シリカゲルの回収、おめでとうございます。TPU がこんなところで役立つとは、それにしても積極的に困りごとを作るって、本末転倒ですよと。コミュニティは盛り上がりそうですが、ということで、ありがとうございます。本当にね、シリカゲル、いや、本当に回収できてよかったですよ。久しぶりにですね、その、プラグに、イヤホンを挿してですね、音楽を聴いたりしてましたね。あんまり、そういう聞き方しないんだけど、せっかくプラグ使えるようになったんで、と思ってね、ちょっとお気に入りのイヤホンを挿してね、音楽を聴いたりしてました。これも皆様の、協力あってのことでございます。本当にありがとうございますと。それにしても積極的に困りごと作るって本末転倒ですよ、という、お話でございますけども、これ、本末転倒でありながら、意外と本末転倒ではないと、私は思ってるんですよね。この困りごとを作るっていうのは、まあ、困っている状況を自分で作るというより、まあ困りごとに気づくっていう視点の方があるのかなと思っていて、まあ普段の自分の生活の中でも、まあ自分実は困ってるんだけど、まあなーなーでやってしまっていることって意外とあるんですよ。でそういうところって割とものづくりの視点というか、まあいわゆるシーズですよね。潜在ニーズみたいなものが、あって、なんか物を作ろうとか、なんか役立つものを作ろうとかね、ちょっと役に立てるような、なんかアイテムを開発しようと思った時に、やっぱそういう視点がね、必要になってくるんですよ。だから、積極的に困りごとを作るっていうのは、まあ、その、自ら、なんか不便にしていくというよりは、自分の生活の中の困りごとに目を向けてみるみたいな、まあ、そういう視点の意味合いもあると思いますんでね。これ、ものづくりの人にすごく伝わると、つながると思いますんで。まあ、私もね、ちょっと、生活の、なんだろう、忙しさを増して、積極的に困っていく、部分はありはするんですけど、やっぱその中で、ああ、自分これちょっと効率悪いなとか、これできてないな、みたいなものに、こう、気づいていって、皆さんに、ちょっとこれ困っちゃったんですけど、みたいなね。まあ、そういうこともありかな、と思いますね。だから、積極的にね、困りごとを作っていきます。いろんなことにチャレンジして、忙しくして、ああ、これ困っちゃった、これうまくいかないな、みたいなものを、こうね、破壊していくわけじゃないです。 ですね、その生活の中で見つけていくという、そういう意味合いで捉えていただければと思います。ということでありがとうございます。続きまして、ナステッツさん、ありがとうございます。抽出成功おめでとうございます。進化ケース思ったより大きくて綺麗ですね。皆さんのアイデア出しとても楽しかったです、ということでありがとうございます。いや、これ気持ちよかったですね。なんかね、そう耳かきと本当に一緒、なんか大きいやつがポロッと取れた時のあの快感とめっちゃ似てましたね。結構ドキドキしましたよ。このこうね、 TPU のフィラメントをこう接着剤つけて引っ張るときに結構なやっぱその引っかかりみたいなやつがあって、全然抜けなかったんですよね。でこれ以上引っ張るとプチって切れちゃうなみたいなぐらい、あの硬かったんですよ。でこう本当釣りみたいなもんだよね。こうなんか大物とこう格闘するみたいなね。スポーンって抜けたときはやったーって思いましたね。で最初に浮かんだのは皆さんの顔ですよ。いや、これボイシーでもうすぐ報告したいと思いましたけどね。ちょっと一周遅れましたが、あの本当にありがたい限りでございます。ということでありがとうございます。続きまして、沢直さん、ありがとうございます。脱シリカゲルおめでとうございます。ありがとうございます。世界中からおめでとうの声が聞こえます。皆さんのアイデア面白すぎました。ひつぎ虫めちゃくちゃ便利で、私は常に3パックぐらい買い置きしているくらいなので、ぜひということでありがとうございます。いや、早速ねちょっとポチりましたね。ひっつき虫いいっすね、あれね。あのちょっと早く届いてほしいですよ。壁とかにいろいろ貼りたくて、あの結構私紙が好きというか、ポストイットを使ってアイデア出しすることあって、そのブレストとかで使うでっかい紙をよく買うんですよ。であれを壁とかに貼って、そこからこうポストイット貼ったりしながら、やっぱそのアイデア出しで手で書いたりとか自由にこう配置できた方がなんかいいんですよね。デジタルなんかホワイトボードみたいなアプリもいろいろあるんですけど、やっぱなんか手なんだよなっていうのがあって、あとなんか部屋にポストイットにアイデア書いたの貼ってあると、すごいなんかクリエイティブ感出る部屋があるからちょっとオブジェとしても使いたくてですね、ちょっとね壁にまず紙貼りたかったんですよね。で壁に紙貼る方法としてやっぱ両面テープで貼るとかあるんですけど、両面テープってじゃあ1年両面テープ貼ってると、やっぱ壁紙にそのなんか染み込むというか、結構がっつりついちゃって、次剥がした時に壁紙ごと持ってっちゃったりするんですよね。っていうのがあって、いやどうやって紙貼ろうかなと思ってた時に、まあ、このひっつき虫というのをね、ちょうど、サーナーさんから紹介していただいたので、これは結構ありだなと思いましたね。このひっつき虫。いいネーミングっすよね。まあ、でもひっつき虫っていうと、なんだろう、植物を思い出しますよね。なんかチクチクボンバーって、うちの地元では呼んでましたけど、あれなんて言うんだったかな、正式名称忘れちゃいましたけど、あのフックにめっちゃチクチクついてるやつ。あれもひっつき虫って呼びますよね。まあ、それはさておき、まあ、ちょっとね、これ買ってですね、壁に、紙を貼ってですね、ちょっとクリエイティブな感じの、その部屋を作って、私ビデオポッドキャストも最近やってますから、まあ、ちょっとそのクリエイティブ感ある部屋を背景に、ちょっとビデオポッドキャストもやりたいんですよ。っていうので、非常にね、こう、探してたものをが見つかったので、いい感じですね。ということで、ありがとうございます。続きまして、YTR334S さん、ありがとうございます。積極的に困りごと提ということでね、ありがとうございます。まあ、これもさっきも言いましたけど、積極的に困りごとを作るというのはですね、まあ、わざと不便にするというわけではなく、ものづくりの視点を持って、自分の困りごとを見つけていくということでございますと。まあ、そういう意味合いとして捉えてくださいということでございますね。ということでありがとうございます。続きまして、三浦さん、ありがとうございます。無事に抜けてよかった。ああ、いや、でも余韻に浸ってる場合ではありませんよ。そろそろ JRR ジャパンレプラフェスティバルの準備をしていきましょう。好きな食べ物はと聞かれたら、私は二郎系ラーメンと答えています。二郎系はアトラクションです。家族で行けるようなところではなく、あと何年後まで行けるかわからない。そんな中で一人で外食する機会があるとついつい行ってしまうと。ラーメン二郎に学ぶ経営学。大行列を作る二郎の秘訣からの引用ですかね。ありがとうございます。三浦さん、本当にね、ありがたいですね。三浦さんね、ジャパンレプラップフェスティバルの、私のお手伝いをしてくれるって言って、DM いただいてですね、私もそこに思いっきり甘えてしまって、で、実は、本当は今週1週間ですね、もう 3D プリンターフル稼働させて、おもちゃの旋盤のブラッシュアップと、ちょっと足りない部品を作るっていうことをやろうと思ってたんですけど、2台、持ってきたんですけど、1台ちょっとね、シッピングダメージ、運搬のダメージ壊れていて、やべえ、1台でプルさんの MK4 っていうね、3D プリンターを今使ってるんですけど、このこっちの東京の拠点では、バンブラブよりやっぱ早くないんですよね。結構印刷に結構時間がかかる、倍ぐらいかかったりするモデルもあるぐらい、まあ、結構かかるんですよ。まあ、そんだけバンブラブが早いんだけど、ちょっと厳しいなって、結構時間かかるなと思ってて、最近もさ、実はその会社、自分が住んでるとこは近いんですけど、昼休みに 帰ってくんのよ。もう私昼休み昼飯そんな食べないから、ゆで卵2個食べて終わりなんだけど、ゆで卵を食べながら昼休みの間に家帰ってきて、で 3D プリンターの、その段取りしてもう一回会社行くみたいな生活をしてるのね。午前中は出勤前に3時間4時間ぐらいで印刷できるモデルを印刷して、で会社から昼休み帰ってきて8時間ぐらい動くモデル印刷してみたいなことをやってるんだけど、それでもなんかね、あと数日しかなくてやべえ間に合わねえなって思ってたところに、その三浦さんからですね、ちょっとお手伝いしますということで、あのうちの 3D プリンターでね、なんか印刷してくれるということで、今日モデルをね、あの投げさせていただきましたけど、まあ、本当にありがとうございます。おかげで私のそのおもちゃの旋盤の開発の方もですね、だいぶ余裕ができたわけじゃないんですけど、まあ、少しね成り立ちそうだなという感じで、非常に助かっております。まあ、そんな感じでリスナーさんの皆さんに支えられてますよ。この前もね、そうポッドキャストミキサーの時も、まあ、リサのね、はるかなさんという方が、おもちゃの旋盤の展示を手伝ってくださったんですけど、はるかなさん来てなかったら私どうしてたんだろうって思うぐらいに、何にも考えてなかったんですよね。まあ、自分でなんとか回せるだろうと思ってたんですけど、私、イベントの主催者だから、基本的にイベントの MC として立ってんのね。で、じゃあ俺、おもちゃの旋盤のブースどうするつもりだったんだって、こう振り返ったんですけど、何にも考えてなくて。本当に、手伝ってくれ、手伝いますよって言われなかったら、もう、パニックでしたね。ということで、本当に足りない部分が多いんですけど、リザナさんの皆さんにですね、補っていただきありがたい限りでございます。今回のね、ジャパンレップラップフェスティバル、まあ、今週のね、土日に行われる東京の流通センターというところで行われる、まあ、2日間のイベントでございますけども、そこでおもちゃの旋盤の展示をですね、1日やりますんで、まあ、時間がある方、ちょっとこれ有料のイベントになってますんで、まあ、事前チケット買わなきゃいけないんですけども、まあ、3D プリンター、特に自作の 3D プリンターとかめっちゃ展示してあって、超面白いイベントなんですよね。あと、YouTuber の有名な方とか、ものづくり系の界隈で結構活躍されてる方いっぱい来ますんで、ものづくり好きだよとか、3D プリンター興味あるよって人はですね、顔を出すといいと思います。で覗いてみると、すごく面白くてマニアックで素敵な世界が見れると思いますんでね、ぜひぜひ、足を運ぶというか、遊びに来てください。私もね、2日間いますんで、会場もしも来てくださったらですね、ぜひともお話しましょう。というわけで、今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもよろしくお願いします。またもちろんニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。あとは、そうね、LINE のオープンチャットもやってますんでよろしくお願いします。あとボイシーの方でもですね、プレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないようなツッコなし、毎週水曜日と日曜日に週2で配信しておりますからね、こちらもぜひぜひお楽しみください。月額500円となってます。ウェブから入っていただくのがお得ですよ。まあ、皆さんがね、にお支払いしていただいたお金はですね、私のものづくりのお金になりますんでね、ちょっと応援してくださるというよという方はぜひともプレミアム入っていただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。ちょっとゲームのリンクはね、さっきのチャプターと概要欄に貼ってありますんで、ぜひともね、チンチンからおしっこが出て、うんちを破壊していくゲームを、ちょっと楽しんでいただければなと思います。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。